皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はですね、いつもとちょっと違う企画ものってことで、ズバリ東大世界史解いちゃうぜというのをやってみたいと思います。今回取り上げる問題はですね、1988年の入試からですね。それでは行きましょう。問題。
欧米において近代市民社会が形成されるにあたり、17世紀から19世紀初頭にかけて様々な変革が生じたが、それらの変革の様相は地域によってそれぞれ異なっていた。そこでイギリス、アメリカ、フランス、プロイセン、ロシアの4つについて、以下の A、B の設問にそれぞれ10秒以内で答えよう。設問 A、 イギリス革命、ピューリタン革命および名誉革命と、フランス革命に関し、革命を引き起こした原因と革命が目指した目標等について両革命を比較し、それぞれの革命の特色を述べよう。さらに19世紀初頭のプロイセンの改革の特色と思われる点を指摘せよ。 B、 アメリカ独立革命に関し、ヨーロッパにおける諸変革の比較を念頭において、アメリカの場合の特色と思われる点を述べよう。
めっちゃいい問題。イギリス革命とフランス革命とアメリカ独立革命なんで、めっちゃメジャーなトピックなんだけど、でもその背景と目的と実際の影響を確実にしてないと解けない問題ですね。これはまずそれぞれの革命に関して時系列順にちょっと振り返りをすると、まずイギリスからですね。イギリス革命はピューリタン革命と名誉革命を合わせた総称ですけど、ピューリタン革命は1642年から始まって、名誉革命は1688年に起こってるんで、虫に刺されたピューと名誉回復マハハーっていう語呂を知ってればね、まあ、17世紀に起こったんだなーっていうのが分かりますと。でピューリタン革命っていうのは、イギリス国王の絶対王政に対して議会の中心勢力であったジェントリーがね、この人たちが中心となって先制君主のチャールズ1世に牙を剥いたことから始まるんですけど、このジェントリーっていうのはピューリタンが多かったんですね。ピューリタンっていうのはイギリスのプロテスタントです。で王政を打倒した後はジェントリーたちを率いていたクロムウェルっていう人が恐怖政治を行うんですけど、そのクロムウェルが死んだ後、やっぱり民衆が政治したらダメだね、王政がいいねってことで、王政復興したと。ここまでの一連の流れのことをピューリタン革命と言います。で名誉革命はやっぱりその王政復興を果たした王様のジェームズ2世、彼はカトリック信者のために議会と対立がまた深まったんで、やっぱりその人を追放して、そして新たにプロテスタントであるオランダ総督のウィレムっていう人を国王に迎え入れたってやつでした。まあ事実としてはこんな感じなんですけど、じゃあなぜイギリス人はピューリタン革命を起こしたのか、言い換えるとなぜ他国と違って先制君主を受け入れることができなかったのかって話をするために、まずちょっと時代を遡る必要があります。遡ること数世紀、13世紀の頃ですね。実はイングランド国王の王権がとても強い時期があったんですよ。13世紀っていうといつの話か分かりますかね。そう、100年戦争が起こるちょっと前のプランタジネット朝の時代ですね。ヘンリー2世、フランス名アンリー・ドゥ・プランタジュネがアンジュイ帝国を築き上げてブイブイ言わせた時のちょっと後ぐらいの時期ですよ。この辺はね、よくわからない方はぜひ100年戦争の私の動画を見てもらうとして、でプランタジネット朝の最初ブイブイ言わせた時はイングランドにおいて王権が強かったんですよ。それがこのヘンリー2世の息子ね、4人いるうちの末っ子、名前はジョンと言いますけど、この人がね、もうむちゃくちゃな政治をやって、貴族の婚約者を奪うは領土を失いまくるわでね。なんでさすがのイングランド人たちもちょっとあんま国王に好き勝手やらしちゃダメだなってなったわけですよ。その結果1215年に誕生したのがマグナカルタってやつですね。これによって13世紀っていうかなり昔にもかかわらず、イングランドの王権は決められたルールの下で制限されてしまったわけですよ。わかりますかね。つまりイングランドっていうのは13世紀以降伝統的に議会の力が強く、国王の先制なんては許さない国だったんですよね。それがピューリタン革命によって殺されたチャールズ1世、彼は実はイングランドの人ではなく、イングランドの王朝が断絶してスコットランドから新しく来た王家の出身だったんで、そんなイングランドの伝統なんか知らないんですよね。最初にスコットランドからイングランドにやってきた国王はジェームズ1世といって、彼がイングランドにスチュアート朝を成立させて絶対王政を展開して、そしてその流れは次の息子のチャールズ1世と受け継がれると。なんでこの人たちが好き勝手やった結果、イングランド国民を怒らせて処刑されてしまったわけですよ。で続く名誉革命においても、権利の昇天っていう、国王といえどもきちんと貴族にのっとる必要があるんですよってのを王に認めさせることになります。つまりイギリス革命っていうのは一瞬失われそうになった伝統的な王と議会の調和を取り戻そうとしたものだったわけですね。ちなみにこのような権利の昇天の基本理念ともなっている法思想のことをコモンローと言います。 で次はアメリカ独立革命ね。アメリカ独立戦争の講和会議のパリ条約が1783年なんで、これは独立できて悩みから解放で覚えてください。なんでアメリカ独立革命は18世紀の後半に起こったのであると。アメリカ独立革命、まあ、先ほど私戦争と言いましたけど、つまりこれは母国であるイギリスとの戦争なんですよ。まあ、詳細は私のアメリカ独立戦の動画を見てもらいたいんですけど、これも簡単に言うとアメリカ大陸はヨーロッパからの移住者が多くいる状態で、それは宗教的な理由だったりビジネス的な理由だったりでね。で北米においては主にフランスとイギリスが領土の取り合いをしたんですよ。で最終的にイギリスが北米の主導権を確保してフランスを追い出したんですけど、その頃ちょうどイギリスでは重商主義の象徴である東インド会社が経営難に陥っていて、それを救うべくアメリカ在住のイギリス人に対していろいろな課税をしましょうみたいな話が出たんですよね。重商主義っていうのは乱暴に言うと金儲けだ、金こそ正義っていう思想ね。イギリスは東インド会社と大いに癒着関係にあるんで、ここが潰れると困っちゃうんですね。ってことでアメリカ諸国地にいる奴らもイギリス人だろうってことで課税を求めたと。でそれに対してアメリカ在住のイギリス人は本国の議会に我々の代表を送れないのに勝手にそんなことを決めるんじゃないって、代表なくして課税なしとか言って反発しだして、そしてついに母国イギリスと戦争が始まってしまうことになったわけですよ。で最終的にその戦争に勝利してアメリカ植民地は晴れてアメリカっていう国として独立したわけですね。なんでこれは独立戦争っていう側面のほか、お上の抑圧に対してブチ切れる市民革命としても捉えられますね。で最後にフランス革命ね。これはまた深入りするとどこまでもいけちゃうんですけど、フランス革命は1789年から1799年までなんで、非難爆発10年間で覚えてください。フランス革命についても、詳細はこれまた私の動画あるんで、まあ、すごく昔のやつですけど、よかったら見てみてください。フランスっていうのは長らく身分差別が定着していた国だったんですけど、第一身分第二身分って呼ばれる特権階級の人たちは富を集めて、そして平民の第三身分だけがさまざまな税金を払わされていたわけですよ。実はこの時フランスっていうのは財政難に陥っていて、それは過去の絶対王政時代のツケだったり、先ほどのアメリカ独立戦争を支援したり、あとは火山の噴火で危機になったりね、まあ、それを挽回すべく第三身分にはいつにも増して重税がかけられるようになってたんですよ。でも18世紀になって啓蒙思想っていうのが広がりを見せ出すと、そもそもこういう社会っておかしくない？なんで不平等なの？みたいな意見が出るようになって、それがある時爆発してしまったのがフランス革命なんですね。でこの革命の間はフランスっていう国はこうあるべきだみたいなね、さまざまなグループがさまざまなことを考えて結構暴走するんですよ。その結果たったの1年しか使われなかった憲法が制定されたり、恐怖政治が起こったり、そんで国王も殺されたもんだから、周りの国がその革命の波及を恐れてフランスに宣戦布告をしたりね、まあ、国内はまとまらないわ、国外も敵だらけだわで突然の大ピンチに陥ってしまったんですね。そんな中颯爽と現れて敵をバッタバッタと投げ倒したのがあの有名なナポレオンね。そしてフランスだけでなく先制君主によって抑圧されている国家をね、解放していくわけですよ。君たちもフランスのようになりたいかみたいなね。それに対して有名な話だとベートーベンはもう大興奮したわけですよ。やっべナポレオンかっけーってね。彼はドイツ人だったわけですけど、それほどこの時代ヨーロッパの民衆には絶対君主制と身分格差に対しての鬱憤が溜まってたんでしょうね。でもですね、ナポレオンは結局フランス皇帝っていうポジションに就くことになって、絶対君主からの解放者どころか自分がまた絶対君主になってしまったわけですよ。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのことですね。そしてナポレオンはなんと解放したと思われていた外国たちを支配下に置いてしまって、もうねその国の民衆みんながっかりしてしまったわけですね。結局お前もそっち側か的なね。でもナポレオン自身はこうやって評判を落としてしまったわけですけど、皮肉にもナポレオンがもたらしたフランス革命のイデオロギーっていうんですかね、自由平等博愛っていう考え方はすでにそういったナポレオンにより支配されていた国家、例えばプロイセンとかね、そういった国にもこの考え根付いていて、結局ナポレオンはそういった国から大反発を受けて失脚することになるわけですよ。ナポレオンに対する反発から始まるプロイセンの改革は主に官僚や軍人によってリードされたんで、これを上からの近代化と呼びますね。民衆の改革は下からの近代化と呼ばれます。ということでだいぶざっくりでしたが、今説明したのが3つの革命とプロイセン改革の概要になるわけですね。でこれさえ知っておけば東大の問題は解けるかっていうところですか。どうですかね解けますかね。もう一度問題文見てみましょうかね。 A、イギリス革命、過去ピューリタン革命および名誉革命とフランス革命に関し、革命を引き起こした原因と革命が目指した目標とについて両革命を比較し、それぞれの革命の特色を述べよ。さらに19世紀初頭のプロイセンの改革の特色と思われる点を指摘せよ。 B、 アメリカ独立革命に関し、ヨーロッパにおける諸変革との比較を念頭においてアメリカの場合の特色と思われる点を述べよ。設問はこれ分かれてますけど、実際にはこれら3つの革命を比較して、そしてその革命の特色をそれぞれ答えてくださいってことですよね。なんで実質1つの問題を2つに分けてるだけですね。ちょっと特殊なのはプロイセンの取り扱いですかね。これは比較しろとは言われてないですけど、単純に特色を述べなさいと言われてますね。で、細かいこと言うと、設問 A に関しては語るべき国がイギリス、フランス、プロイセンと3つあって、設問 B についてはその上でアメリカっていう1つの国について述べなさいって言ってるんですよね。多分そうだよね、これね。なんで同じ原因、目標、特色を述べるにしてもアメリカについて書くべき情報量が多いんですよね。で、この設問の一番のポイントになるのってどこだと思いますか？これはね、比較って言葉ですよ。比較っていうのは簡単なようで、実は捉えるのは結構難しくて、比較する対象っていうのはアップルトゥアップルでないと意味がないわけですよ。なんで自分が比較しているものがきちんと比較対象として適切かどうかを常にチェックする必要があるわけですね。ということで、まあ、この点の場合はこういう表を準備してね、しっかり横比較をしましょうと。まあ、ちょっとポッドキャストで聞いてる方は興味あったら YouTube で見てみてくださいね。今回の質問で求められている比較対象は、それぞれの革命の原因、革命の目標、そして革命の特色ですね。で、これは質問にはありませんが、革命をテーマとして考える場合、常に意識していなければいけないのが革命の担い手です。革命の担い手を差別化できれば、それだけで原因と目標の違いがはっきり見えてくるんでね。なんでこの比較表に革命の担い手も追加してしまいましょう。で、担い手を比較するってことは、その戦った相手も書いておきましょうね。で、原因と目標を書くと、まあ、結果も書きたくなってしまいますけど、結果については今回問われてないんで、まあ、ここは省略してしまいます。で、この担い手、戦った相手と原因、そして目標に関しては結構クリアですよね。これを比較するとき、その対象はそんなに難しくないと思うんですけど、まあ、ちょっと抽象的なのが特色ですよね。なんだ特色って、っていうね、何をもって特色とするのか。私は足が速いですが、あなたは食べるのが遅いですみたいなね。私が足速いのと、あなたは食べるのが遅いのは両方人の特色ですけど、こんなのは比較対象にならないですからね。これがさっき言った比較の難しさなんですけど、なんでもうちょっと特色っていうものの具体性を持たせていきましょうかね。そんで、設問 A はかける分量が限られてんで、このうちの情報をさらに絞って、設問 B でこれらの情報をフルに活用していくって感じでしょうかね。ということで、それぞれ一つ一つを埋めていくとどうなるかっていうのを見ていきましょう。まず担い手からですね。担い手、イギリス、これは議会ですね。で、フランス、これは市民。そしてアメリカ、これは植民地であると。で、これらの戦った相手っていうのは、イギリスが国王相手に戦いました。フランスは第一身分、第二身分といった特権階級相手に戦いました。で、アメリカは自分の母国であるイギリス、まあ、つまり宗主国と戦いましたと。ここまではですね、まあ、一言で書けるんで非常にシンプルだと思うんですけど、原因からはですね、若干複雑になってきます。じゃあまずイギリスからね。イギリス、この原因何だったかっていうと、ちょっと思い出してほしいんですけど、スコットランドから来たバカ野郎ってバカ野郎って言っちゃダメですよね。議会を無視したね、専制政治をやってきた王様がいたと。で、この人たちはスチュアート朝っていうとこから来てるんで、スチュアート朝の国王による議会を無視した専制政治の反発っていうのが、まあ、原因であると。で、次、フランス。フランスは、あれですよね、財政難に始まる、まあ、税金がね、非常に第三身分の人たちにこう重税課されていて、で、今日第一身分、第二身分の特権階級の奴らは、それを払ってないと、ふざけじゃないってことで、始まったわけであるってことなんで、原因は、フランスの財政問題に始まる特権階級の免税特権の反発と、これですね。で、最後、アメリカ。アメリカは、まず、あれですよね、重商主義の象徴であったインド、東インド会社がね、もう潰れそうになってしまったと。で、それで、あ、やばいやばいやばいってなって、お金取んないとってなって、宗主国のイギリスからアメリカ植民地に対して課税をしましたと。で、それに対して反発が起こったんで、これの原因は宗主国イギリスによる植民地アメリカへの重商主義政策に対する反発、これが原因です。で、ここまではいいとして、じゃあ次、目標ですね。目標、何のためにこの改革を行ったのかっていうところですね。で、イギリス、これはですね、王権に対する議会の優越ですね。まあ、言い換えれば、伝統的なスタイルを取り戻すと。そういうことを言いたかったわけですよ。で、次、フランス。フランスは、これは第三身分がなんで俺らだけ税金払わあかんねんっていうことを言ってるわけなんで、だから自由と平等が保障された政府の樹立が欲しかったと。第一身分、第二身分も、お前らも税金払 えよっていうね、なんで俺らだけ払うんだよってことを言いたかったわけですよ。まあ、それこそが、平等であるとっていうことと、あと同時に、まあ、第三身分っていうのは、まあ、いろんなね、あの制約があったんで、その制約を取り除きたいと、自由になりたいとってことで、自由と平等が保障された政府の樹立っていうことをやりたかったわけですよ。で、最後アメリカも、まあ、これ言っちゃえば同じですよね。あのイギリスっていうね、宗主国がいて、こいつらが税金を押しかけてきたと。なんでそれに対して、いやいやいやいやいやと、なんでってなってるわけですよ。なんで俺ら自由じゃないのって、俺自由を求めてアメリカ来たのに、なんで自由じゃないのみたいなことになってるわけですよ。なんで言っちゃえば、これもフランスと同じですよ。自由と平等が保障された政府の樹立、これがしたかったわけですよ。で、ここまで見るとちょっと気づきますよね。目標、あれ、フランスとアメリカ全く同じこと書いてあるじゃんってね、全く同じじゃんこれって。なんでフランスっていう国も違うし、アメリカっていう国も違うんだけど、でもこいつらが掲げた目標ってのは同じなんですよ。ってことは、この目標っていうのは普遍性があるんですよ。決して一つの国だけに収まらない、他の国にも波及する可能性がある普遍性というのがあります。だけどそれに対してイギリスっていうのはどうかっていうと、イギリスっていうのは伝統的なイギリスのスタイルを取り戻すってことなんで、伝統的なイギリスのスタイルっていうのはフランスとアメリカには適用されないんですよ。なんでこれは言っちゃえば特殊性を持ってると、特殊性を持った目標である。だけどフランスとアメリカは普遍性を持ってると、ここがね、あの非常に大きなポイントだと私は思います。で次、外国への影響ね。外国への影響を考えると、イギリスっていうのは、まあ、これ外国への影響非常に少ないです。なぜならイギリスのこの革命っていうのはイギリス国内で起きた革命だからですよ。イギリス国内で起きて、それでもう完結してしまったと。つまりイギリスの中の内乱にとどまったわけですよ。でフランスっていうのはそれに対して国際戦争に発展しましたよね。そのフランスで革命が起こって、だけどそれを抑圧するために外国からいろんな干渉がされるわけですよ。なんでこれは国際戦争に発展して、そして外国からの干渉を受けてしまったと、まあ、そういう外国への影響があったわけですね。で最後アメリカも実はイギリスの内乱が最初だったんですけど、それがだんだん国際戦争に発展していきます。いろんな国がアメリカのことをサポートしましたよね。アメリカが独立するのを非常に助けてくれたわけですよ、まあ、なぜならイギリスが嫌いだったから、他のヨーロッパの人たちはね。なんで、このはね、アメリカに関して言うと国際戦争に発展したんだけど、でもフランスと色味が違って、外国からは支援されたんですよね。フランスは外国から干渉されて、外国がフランスふざけんじゃねえって言って戦ってきたのを、アメリカの場合だったら外国がアメリカ頑張れっていう感じで、干渉してきたと。なんでここはそういう違いがありますと。最後、影響度合い、外国に対する影響度合いね、まあ、これは、まあ、さっきも言っちゃったのもなんですけど、イギリスの影響度合いは一番小さいですね。なぜならこれは内乱にとどまってるからですね。だけどフランス革命っていうのは非常に大きいですよね。フランス革命のそのイデオロギーっていうのはその後ヨーロッパ各地にも広がっていくわけなんで、だからこの他国に革命の理念が普及されたって意味で影響度合いは非常に大きいと。で最後アメリカもね、これ影響大きいですよ。アメリカが実はアメリカの革命が最初にあって、その後フランス革命に行くんで、このアメリカの革命の機運っていう、その独立する機運っていうのはフランス革命の方にも実は発展されていくんですよ。ラファイエットっていう人がいるんですけど、アメリカの革命の時にラファイエットっていうフランス人が助けに来るんですよ。もうアメリカさん助けたいっつってフランスからわざわざ来るんですけど、そこでその実感するんですよね。自由と平等ってこんなことなんだみたいなのを実感して、でそれでフランスに戻って、そのラファイエットがフランス革命をなんと自分はリードしてくる立場にあるんですよ。なんで、まあ、そういう意味で言うとフランス革命の発展っていうこともあって、まあ、非常に大きいと。でヨーロッパだけでなく、そのラテンアメリカの方もね、この後独立する機運が出てくるんで、まあ、これに対する影響度合いもあると。でさらに言うと、イギリスっていう宗主国がこの戦いで負けたことでイギリスが弱体化していきます。なんで、まあ、そういう意味でも影響度合いあるということですね。ここまでまとめることができれば、あとはプロイセンについてはペペッと書くだけで良いと思うんで、ということでいよいよ回答です。ポッドキャストリスナーのためにもね、一応音読します。
回答例 A、 イギリス革命の原因はスチュアート朝の国王による議会を無視した専制政治だった。目標は王権に対する議会の優越を規定することであり、立憲君主制の樹立に至った。これはイギリス人固有のコモンローの回復を目指すもので、理念に特殊性があった。フランス革命の原因は財政問題に端を発した旧制度で認められた免税特権に対する一般市民の反発であった。目標は自由平等の上に立つ政府の樹立であり、立憲君主制を経て共和制の樹立に至った。これは人間一般の解放を目指すもので理念に普遍性があった。プロイセン改革の原因はナポレオンの支配であり、目標は支配からの解放である。担い手は開明的な官僚軍人であり、上からの近代化という性格を持った。回答例 B、 アメリカ革命の原因はイギリス重商主義政策への反発であった。目標は独立と自由平等の上に立つ政府の樹立であり、共和国の樹立に至った。フランス革命と同様に理念の普遍性があったが、市民革命のみならず独立戦争という性格が含んでいたところに違いがあった。イギリス革命が内乱にとどまり、フランス革命が国際戦争に発展したのに対し、アメリカ革命も当初はイギリス帝国の内乱であったが、外国の参戦によって国際戦争へと発展した。だがフランス革命と異なり、外国の干渉は抑圧ではなく支援であった。イギリス革命の影響が小さいものにとどまったのに対し、アメリカ革命はフランス革命と と19世紀の自由主義運動に影響を与え、さらにラテンアメリカ諸国の独立運動にも波及して、影響は大きなものになった。
というわけで、いかがでしたでしょうか。第1回チキチキ東大世界史解いちゃうぜ。ためになったなとか、これで東大受かりそうだなとか思った方は、ぜひコメント欄にコメント残していてください。ちなみに今回の解説および回答については公文社より出版されている夢中になる東大世界史を大いに参考にしてますんで、あしからず。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。